耳で聞き、心に聞く。論語。学士第一。
このシリーズでは論語についてお話をいたします。論語といえばまさに古典というにふさわしい本ですが、今回はその導入としまして、そもそも論語という本はどういう本か、その成立の事情と内容の特色ですね、そこから始めて、続いて論語の中心人物である孔子という人、その人物と思想についてお話をします。そして3番目に、この論語の日本への伝来とその定着のありさまについても簡略にお話をしたいと思います。で、論語という本は大変有名な古典ですので、お手に取ったことがおありの方は多いと思いますが、まずこの論語という書名ですね。これは話し合いの言葉というふうな意味に捉えられるでしょう。論語の論という字、これは基本的に語り合う、述べ合うという意味。まあ、漢字で記された語句や文章については、その構成要素である漢字に注目しますと、いろいろなことが見えてきて、有意義で面白いんですけれども、この論という字は、左側の辺と右側の作り、辺と作りに分けることができます。で、この字の辺は言弁ですね。ですから言葉に関係があります。右側の作りは、下半分が冊の字の形になっている。本を数えるとき、一冊二冊と数えるあの冊です。で、この字は、物を合わせる、束ねるという意味になる。もともと冊の字は象形文字で、竹や木の札に字を書いて、それを麻や革の紐でまとめて書物を作ったんですが、その作られた書物を表す象形文字でした。この冊という形をした右下の形が、論という字の意味を決定する要になっているわけですね。言葉を交わし合う、まとめるという意味が基本にある。まあ、同じ札の形を含む他の漢字の例を少し見てみますと、例えば、書物を編集するという場合の編、編むという字ですね。これも右下に札の形があります。で、この編むというのは、糸などを寄り合わせていく動作。それから、倫理道徳の倫という字。これは人弁になっていますから、人を合わせる、束ねるという意味になるでしょう。そこから転じて仲間、友人の意味。さらに転じて筋道、道理という意味になる。仲間や友人とうまくやっていくには倫理観が必要不可欠ということでしょう。やはりこの倫の字の右下にある札の形の合わせる、束ねるという意味が働いております。で、論語という書名に戻りますと、要するに論語というのは、話し合いの言葉。で、具体的には、孔子の言葉や、孔子と門人との対話、門人の言葉、そういうものがいろいろ残されていた。それを、後の世代の人々が話し合いによってまとめた本、そういうことになります。で、話し合いの言葉というのは、この孔子と門人たちの話し合いであるとともに、後世、この論語を編集した人たちの話し合いという意味もあるでしょう。で、論語編纂のために話し合ったのはどういう人たちかというと、孔子の門人の門人たち、孫弟子たちですね。で、大体春秋時代の終わり頃、紀元前5世紀の終わりぐらいに成立したと言われております。ただ、論語全体を通してみますと、文体や言葉遣い、さらに人名の表記などに不統一がありますので、どうも1回の編纂でまとまったのではなく、2回あるいは3回、複数回にわたって編集されたもののようですね。そしてさらに、漢王朝に入って、